おはようございます。先週は東京三教会の合同礼拝の計画だったので、いつも読んで、同じ出エジプト記だったんですけども、カリキュラムからちょっと離れて、大人の礼拝では出エジプト記の16章マナの物語を共に読みました。時間軸でいくと、今日読まれた箇所は少し巻き戻して前に戻るところになるわけですけど、出エジプト記の13章17節以下が与えられました。イスラエルの民が430年その苦役、奴隷の生活から解放されて、ついに約束の地に向かってですね、出立をしたと、脱出した、その最初期の頃のことが書かれているわけです。さて、ファラオが民を去らせたとき、神は彼らをペリシテ街道には導かれなかったというふうに出てくるんですね。聖書の新旧約聖書の後ろに聖書の地図がありまして、2番に出エジプトの道っていうのがあります。それを見ていただくと、イスラエルの民が40年サマアラの歩いた道がですね、点線で書かれています。その最初にラメセスという町があると思いますけれども、直線で進んでいくとですね、そのまんまペリシテの海、地中海ですね、そこに大きなペリシテ街道というのが走っていて、そこを通って今でもありますね、パレスチナのガザ、そういうところに抜けていく道があったわけです。エジプトの軍隊であったり、エジプトの商人だったりとか、そういう人たちはその道を使っておおよそ2週間の、旅でそのカナン地方に行けた、そういう近道というかですね、最短ルートがあったわけですね。多分今スマホで最短ルートを検索するとその街道が出るんですね。厳密に言うとね、実は出ないんですね。ガザ地区入れないから。それはね、私試したんですよ今回。それは非常に痛みに覚えました。最短で行けば、今だってそこが最短なんだけど、ガザ地区入れないから迂回路が示されるんですけど、でも間違いなく最短の道っていうのはそのルートなんですね。だけども神様はこのイスラエルの民をその近道にでは導き出さなかったって出てくるんですね。なぜか。それは近道であったが、民が戦わねばならぬことを知って後悔し、エジプトに帰ろうとするかもしれないと思われたからであるって聖書に出てきます。ペリシテ街道沿いにはペリシテの住民がいます。また多くのエジプトの要塞もあったそうなんですね。で、そこにエジプトから脱出してきたイスラエルの人たち、前の章を読むと少年男子で60万人であったって記録されています。その他に種々雑多な人々、その数字が正確であるのかどうであるのかはちょっと分かりませんけども、少年男子だけで60万人いて、種々雑多な人、家畜や家族入れたかなりの人数が移動しているわけですね。そんな大群が街道で押し寄せてきた、そこに住んでいる住民の人たちが、はいはいどうぞどうぞなんてならないわけですよね。なんか侵入されるんではないか、侵略されるんではないか、そういうところで戦争が起こるだろうと。そうなればイスラエルの民がせっかく脱出してきたエジプトの地をまた戻るって、そういうふうなことが考えられる、そういう理由があって、神様は、その近道を通らせないで、迂回させたと。神は民を葦の海に通じる荒れ野の道に迂回させられたって。よりによって荒れ野の道に、荒れ野じゃなくてもいいじゃないって。他にはね、地図見ると他にも街道あるんですよ、太い通りが。だけどもよりによって神様は荒れ野に迂回させられたって説明されるんですね。 近道を行けば2週間の道のり。だけど私たちはすでに知っているように、イスラエルの民は40年その行程をこう旅していくわけですね。荒れ野を旅していく。先取りのようにして先週読みましたけども、その荒れ野でお腹が空いた、不平不満を述べ立てる、喉が渇いたっていうふうに言うわけですね。だけどもその荒れ野の旅こそ、イスラエルの民が主なる神への信頼をこう学ばされる、そのことをこう経験する時にあったわけです。まさにこの葦の海に通じる迂回路を通ったがゆえに、14章ではまさにその葦の海が割れるっていうね、まあ、出エジプトの中で最も有名なあの奇跡を目の当たりにする、そういう物語が出てきます。まあ、結果的にはイスラエルの民はエジプトの方がマシだったっていうふうな不平を漏らすわけですけども、だけどもその荒れ野の旅を通して彼らは主を知り、主の栄光を見せ続けられた。神の導かれたその荒れ野の道こそ、この出エジプトしたイスラエルの民の者たちにとって、約束の地を目指していく民にとって、まあ言ってみれば神が備えられた道だった、神が導かれた道だったっていうことです。まあ、私たちは何にしても近道を行きたがる者たちかもしれません。どう言ったってペリシテ街道行った方が合理的だし近くていいんじゃないかって。私たちいろんなところでその最短ルートを通ることを良しとする世界に生きていると思うんですよね。まあ、ビジネスというか仕事の世界なんて本当にそうなんじゃないかなって思います。いかに無駄なく最短な道を通って目標に達するか、そのことがまあ非常に評価される。プロセスより結果だ結果重視、まあ、そういう傾向というのはますます今の社会というのは大きくなっているかもしれないし、なんか学校とかでもね、目標を掲げてその目標をどう上手に到達させるかってことが、何か子どもたちの教育の中でも重きを置かれるようになっている、まあ、そういうスピードと結果、それが求められているような気がします。だけども私たちが生きるその旅路、私たちの歩んでいくその旅っていうのは、必ずしもその近道だけを通っていく旅ではないわけですね。一体自分は今どこにいるんだろうか、自分の存在さえわからなくなってしまうような、一体なんで私たちはこんな道をたどっているんだろうか、あっち行った方が近いじゃないか、目標はあっちじゃないのか、なのになんで反対の方を歩いてんだろうか、そういう道をたどることがあるんじゃないかなって思うんですね。まさに試練っていう荒れ野は試練を意味するわけですけども、その中を通される中で、イスラエルの民がそうであったように不平を並べ立て、神の御心がわからない、なんでこんなところ通ってんのか全く意味不明、そういう思う時が、まあ、あるように思います。だけども今日のこの出エジプトの出来事を語る御言葉から、私たちは神様は私たちの先を見ながら、神様の理由があってその道に導かれることがあるっていうことを覚えたいと思うんですね。イスラエルのためにとっては近道じゃなくて荒れ野の迂回路を通されていると思うかもしれない、不満が出るかもしれない、だけどその道には神様の理由があった、神様がイスラエルの民をそこに通す理由があった、そのことを今日のこの出エジプトの最初に記されるこのルートのお話はですね、私たちに伝えてるんではないかな、まあ、そのことを心に刻みたいなってまず最初に思わされました。で、今日のこの箇所を読んでて、また面白いことはですね、このエジプトからの脱出を導いたモーセがヨセフの骨を携えてたっていうことが何かこう記されてるんですね。その中でイスラエルの民が脱出するときに、 モーセはヨセフの骨を携えていた。ヨセフが、神は必ずあなたたちを顧みられる。その時、私の骨をここから一緒に携えて登るようにと言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである。これヨセフの遺言だったんですね。これは創世記の50章の24節25節に、まあ、ヨセフが息を引き取るときにですね、告げていることなんですね。神は必ずあなたたちを顧みられる。その顧みられるっていうのは、ここから脱出してアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた土地に導き出す、そういう時があると。必ず神様があなたたちを顧みられて、再び先祖の国に戻してくださると。その時は、この私の骨を運んでってくれと。そう言い聞かせて、命を引き取ったわけですね。ヨセフっていうのは、まあ、エジプトに渡ってて、その後にね、ヤコブたちが70人で最初に生活を始めて、そこから今や60万人になって、そして430年が経ってるわけですね。まあ、正確には430年ぴったりじゃないと思うんですけども、ヨセフがその遺言を残してから、神が顧みられて、そしてついにヨセフの遺言が成し遂げられる、その時間というのはもう400年以上の時間が流れてるわけですね。なんという長い計画、時間がここに流れてるんだろうかと。その間には一体神は私たちを見捨てられたのか。なぜ私たちはここでエジプトの国で奴隷なのか。そういう苦しみが散々あった。叫びがあった。だけどついに神が憐れまれた。顧みられた。その叫びを聞かれた。そして、そのイスラエルの人たちがエジプトを脱出してイスラエルに向かって旅を始めた。そこにヨセフの骨があったって。それは神の計画がここにされてなかった。まさに神が顧みられ続けた結果、今これがまさに成就している。その壮大なこの神の約束がここにメッセージとしてね、隠されてるんだなって思わされます。聖書というのは本当にとても広い、スケールの大きい中で神の計画というものを語ってるんだなって思うんですね。私たちはどうしても目先のこと、目の前のこと、自分の経験していることだけで神様の技を図ろうとするけど、あ、神様っていうのはね、私たちの思いをはるかに超えて、私たちの考えを超えて、でも神様の理由があって私たちの世界を導いておられるっていうことを、この出エジプト記の物語、そしてヨセフの骨が携えられてたっていうことは、そのことを私たちに語ってるんじゃないかなって思わされます。考えてみると、ヨセフの生涯も波乱万丈だったわけですよね。というかヨセフの生涯も回り道ばっかさせられた生涯だったんだなってことをね、やっぱ改めて思い起こしながら、思いました。お兄さんたちのね、貧縮を買って、恨みを買って、まあ、そしてエジプトに、売り渡されるような結果になってね。で、まあ、そこでようやく才覚を発揮して認められていくかなと思ったら、ご主人様の奥様にね、濡れ衣を着せられて、そして牢屋にぶち込まれちゃうと。で、牢屋にぶち込まれて、ようやく夢時で脱出するチャンスがあったと思ったら、見事に忘れ去られちゃって、そのチャンスを逃しちゃう。だけどようやくファラオに、相まみえるチャンスが与えられて、夢を解きして、まあ認められていく。で、そこからお兄さんたちの再会、まあ、そういう壮大なそのヨセフの物語っていうのが、創世記の37章から50章にかけて、語られていますけども、で、そのヨセフ物語っていうのは、不思議に神様が直接ヨセフに話しかけるような、そういう場面はないわけですけども、だけど折に触れて、主がヨセフと共におられたのでって物語りますね。主がヨセフと共におられたのでって。それならなぜ濡れ衣に着せられるんだ なぜ投獄されるんだって、まさにこうわけわからない迂回路がヨセフの人生にあったわけですね。だけども最後ヨセフが自分の身を売ったお兄さんたちと再会して、まあ、その身を明かすときに彼はこういうわけですよね。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらさせて大いなる救いに至らせるためです。カナン地方に非常に大きな飢饉があって、その時にエジプトを頼ってお兄さんたちがやってきた時に、でもそこにヨセフがいたことによってこう救われていく、その壮大な計画のために神が使わしたんだ。彼は人生を受け止めたんですよね。人の目から見れば穴に落っことされて売り飛ばされたわけですよ、お兄さんたち。だけどそこに神がこれを導いたんだっていうですね、ヨセフの確信、自分が回ってきたいろんな不思議な道を通されたけども、それは神が使わしたんだ、神が導いたんだ、そうヨセフは自分のその辿ってきた道を受け止めたわけです。だから彼は最後にこう語るわけです。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。そこに至るまでは非常に大きな葛藤もあったでしょうし、なんだよっていう不平不満だってあったに違いないわけですね。だけどもそこに神の確かな導きがあった、そのことをヨセフは受け止め信じたわけです。私たちの経験しているっていう現実っていうものをさらに俯瞰した神の理由、神の導きがあるっていうことをこう考えたいし信じたいと思います。私たちもヨセフの生涯のように、不可解な道を通されることがあるかもしれない。どこに向かってるんだろうか、なんでこんな荒野を通らなきゃいけないんだろうかって。だけどヨセフの人生に常に主が共にいてくださったように、私たちのこの旅においても主が共にいてくださるんです。いや、ヨセフが死んだ後も神の導きは、神の帰り見は常にあり続けたように、私たちの世代を超えたその先にもなお神の導きはあるのだと信じることが許されている。私たちは私たちの人生だけで神の導きが完結しているんじゃない、そういう枠組みの中で神の導きを見ているのではない、もっと広いあらゆる世代を超えた中に私たちの人生もしかし確かに位置づけられている、その壮大な計画の中に置かれたときに、それを受け止めたときに、たとえ今は荒野にいるかもしれない、だけどこの荒野も神の国に至るのだ、父と蜜の流れる神の国に至るのだ、その旅路を私も今確かに歩んでいるのだ、そこに立つことができるんじゃないかなって思います。その彼らの旅を神が確かに導いておられるという、その一つの印として、この出エジプトの出来事には雲の柱、火の柱が常にあったということを出エジプト記のこの物語は物語っています。主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。昼は雲の柱が、夜は火の柱が、民の先頭を離れることはなかった。あれの迂回路を進んだイスラエルには、昼には雲の柱が、夜には火の柱が民の先頭にあって離れることはなかったって。で、この雲の柱、火の柱というのは目に見えた神の臨在の印だったわけですね。神がここにおられるっていうことの印、証だったわけです。で、この神の臨在の印は旅をするイスラエルと常にあり続けたわけです。14章ではまた面白いことに、この火の柱、雲の柱というのは先頭にあり続けたんではなくて、今度はですね、 神の使いは移動して彼らの後ろを行ったっていうふうに出てくるんですね。時にはイスラエルの先頭を離れることなく導き、時にはそれはしんがりを務め、エジプトの軍が襲ってきた時には間に入り込んでイスラエルの陣を守ったって、常に前にいたり後ろにいたり間に入ったり。教会学校でね、子どもたちを黒金公園に連れて行く時も先生たち大変ですよね。前に行ったり後ろついたり間に入ったりして大丈夫かなって見るわけです。まさに神様が60万人の神の子供たちを導いて、時には前に、時には後ろにつき、時には間に入って導いてくれたということだと思いますね。でこの目に見える神様のこの臨在の印、まあ、私たちは今本当にそういう目で見える形で、あ、ここに火の柱が、雲の柱があるというふうには見ることはできません。だけどもこの神の臨在、神がここにいてくださるというのを私たち人類に目に見える形で神がお使わしになったのが主イエス・キリストという方ですね。人が目に見える形で神の子を私たちのこの人類の中に送ってくださった、目に見てそして触れることができる、そういう方として、インマヌエルの方として神が使わせてくださったこのイエス・キリストという方が私たちの旅路を導く雲の柱であり火の柱であり、神が私たちと共にいてくださるという神の臨在の印であるということ。あのクリスマスの時にマリアとヨセフに告げられたのはまさにそのインマヌエルの神の子の約束でした。そしてイエス・キリストが十字架に挙げられ、そして復活され、天に挙げられていく時にあの弟子たちに残された約束の言葉は、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというその臨在の約束でした。神はいつもあなたたちと共にいる、インマヌエル、その約束が私たちにとっての雲の柱であり火の柱なんです。そしてその約束がいつも御声を持って私たちに届けられるわけです。目には見えぬけど神の語りかける言葉を持って、神は私たちの先頭に立ち、私たちのしんがりを務め、そして私たちのただ中に宿ってくださるんです。今日もこの神からの語りかけが私たちの人生の旅を、また私たちこの社会の、今私たちも本当にどこに向かっていくんだろうか、どこを迂回させられてるんだろうか、どこを通ってんだろうか、そう思わされる日々であります。だけどこの神の民の旅路にも神は必ず共にいてくださる、そして御声を持って導き続けてくださっている。私たちも本当に不透明な社会、時代の中に生きていますね。でも考えてみれば、私たちは先を見通した人生を歩んできただろうか。先を見通せた時代を生きてきただろうか。ああ、なんか高度経済成長、このまま行けば明るい未来が待ってるかもしれない。そういう期待があったかもしれない。でもところがどっこい、そうはならなかった。いろんな問題があり、課題があり、人間の砂漠があり、あれのがあり続けるわけですね。素晴らしい世界なんかなってない。神の民が神の約束された神の国を目指す旅は今もなお続いているわけですね。その私たちは確かな道しるべが必要なわけです。私たちの旅を導く御言葉が必要なんです。イエス・キリストというお方が私たちに必要なんです。このことに今私たちは立ち返りたい。キリストこそ私たちの命の導き手である、私たちの人生の導き手である。主イエス・キリストの御言葉こそ私たちを導く、私たちを生かす言葉である。遠回りしているように思える時があっても神は必ず共にいてくださる、 それが神に、神の私たちに対する約束です。そして復活の主イエス・キリストの約束です。その約束を信じて今週もまた新しい旅路に、神の国へ至る私たちの旅路に出かけていきたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、あなたの御名をあがめます。イスラエルの民を導いたあなたの導きが今日この朝私たち一人一人にもあることを信じます。どうかなお混沌とした旅を続ける神の民の群れに、あなたの力強い導きが今週もあり続けますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。